カモイントゥ
テンプテーション
翼です。
くるみです。
こんばんは。
こんばんは。
今週も長崎市大黒町の長崎市民 FM と諫早レインボー FM の2局ネットで、今週も収録ということでお送りしますが、くるみさんと久しぶりにね、オープニングから登場ということでよろしくお願いいたしますということで。
お久しぶりです。
いやいや、どうもね、ほんとそうなんですよ。あのね、あの、録音はそうなんです。ただね、あなたの声はね、先々週流れてますからね。もうずっと流れてますから、脈々と。
あ、じゃあ私だけ個人的に、久しぶりみたいな。
個人的に、時空を超えてますからね、ほんとも
う。そうそう。
いつどこで放送
する。記憶喪失みたい。
記憶喪失みたいなって、もう、あの、うちの番組としてはね、もうずっと出てるんでね、もう、あの、聞いてる人からすればもう毎度のことだろうみたいな感じなんですけどもね。
なんかね、記憶の連続性がないんですよね。
うん、すいません。それはもう、一重に私たちのスケジューリングの問題ということになってくるんですけど。それに、もう、ただ尽きると、そういう感じなんですけど。いや、もうね、ほんと11月最終週なんですよ、これが。ね。そしてもう来週からはもう12月に入るということで、もう早いですね。2022年も。
早い。本当に早い。本当に早い。あっという間。
ね、本当に早いもんですよ。で、まあね、その、今後ね、まあちょっと近況とかに関してはまたね、例のごとく雑談で話していこうと思うんですけれども、まずはね、はい、ちょっとね、今月に入って気になったちょっと記事がね、ちょっと見つけましたので、ちょっとくるみさんの方から紹介していただきたいんですが。
はい。佐久間式ドロップ。製造元が廃業ということでですね、アニメ映画ホタルの墓に登場したことでも知られている佐久間式ドロップス、この製造元である佐久間製菓が来年1月20日に廃業するというニュースが話題となっています。東京商工リサーチの記事によると、他のヒット商品がなかったほか、コロナ禍で需要が減っていたことが背景にあるようです。うん、なんかちょっと散々言われてますね。
ヒット商品がなかったっていうね。
なかった。
あれ難しいよね、やっぱりね。なかなか。
そうですよね。誰もが子供の頃にスーパーや駄菓子屋で買って食べていたドロップ。もう食べられないのかと悲しむのはまだ早い。カラフルな果汁入りのキャンディーが缶などに入ったいわゆるドロップですが、実は佐久間式ドロップスと佐久間ドロップスがあるのです。
え？
よくに、名前ですけどね。うんと、
佐久間式
が違うだけ。
ドロップスの違うってこと、これ。
なんかね、違うらしいんですよ。
そうなの。
よく似た名前なんですけど、うん、赤い缶が廃業する佐久間製菓の佐久間式ドロップス。
う
ん、一方、緑の缶が佐久間製菓の佐久間ドロップスなんです。
おー、はいはいはいはい。あ、なんか緑の缶と、なんかあるんだ、確かに、うん。あるある。
そう。なんか私、緑の缶の記憶しかないです。
いや、確かに僕もどっちかというと、佐久間ドロップスかな？緑の方かな？赤の缶ってあんまり、でも写真はね、ちょっと記事で見たんですけど、なんかまあ見たことあるような気がするけど、うん、やっぱり馴染みあるのは緑の方かな？
そうそう。なんかでも多分最近はその赤いやつは、うんうん、なんだったかな？何周年かで、その、ホタルの墓となんかコラボした時の、コラボというか、ホタルの墓に出てた時のパッケージをもう一回なんかこう、リバイバルしたみたいな感じで赤だったらしいんですよ。
なるほど。じゃその時、だからその時がまあ、見たけどって感じですかね。
そう。
まさかそれが違う会社っていうんですかね、だったとはって感じですかね。
なんか、どっちも、会社名の読み方は同じなんですけど、うん、漢字表記とカタカナ表記の違いがあって、
ほほ、
つまり赤い缶はなくなる可能性が高いけど、緑の缶は今後も続く見込みということです。
なんだそれ。
なんでこのような分かりにくいことになったのかというと、うん、歴史的背景から紐解いていきましょう。
はいはい。
佐久間式ドロップスを製造する佐久間製菓の公式サイトなどによると、もともとは千葉県出身の和菓子職人、佐久間宗次郎さんが源流でした。うん、佐久間さんは明治41年に国産初のドロップス製造に成功。特許庁より、佐久間式ドロップスの登録商標が認められたそうです。佐久間製菓を製造して販売したことで、佐久間式ドロップスは大人気となり、佐久間さんはドロップス王とまで呼ばれるようになりました。佐久間製菓の公式サイトによると、戦前の時期に売られていたのは赤い缶だったようです。スタジオジブリのアニメ映画、ホタルの墓でも桜式ドロップスとして赤い缶が描かれています。う
ん、まあなんかそこはね、なんか覚えてますよ、僕も。
ねえねえ。その後、佐久間製菓は太平洋戦争末期の企業整備令で廃業に追い込まれます。 戦後間もなく関係者が別々にドロップ製造会社を復活させたことで混乱が生じることになりました。実業家の横倉慎之助さんが漢字での表記の佐久間製菓を立ち上げた一方で、廃業時の社長の三男山田隆重さんが佐久間の部分だけカタカナ表記の佐久間製菓を創業、佐久間式ドロップスの商標をめぐって両者で裁判になりましたが後に和解、漢字の方の佐久間製菓が前然と同じ赤い缶の佐久間式ドロップス、カタカナの佐久間製菓が緑の缶の佐久間ドロップスを販売することになりました。
でもやっぱりな、緑の缶の佐久間ってカタカナのイメージあるもんね。
うんうん、いやでもそうだよね、やっぱり私なんかこれニュースで見たときに、うん、あのね、実業家が復活させたのと、
うん、
あの創業者の息子が
ね、
あの復活させたやつで、うん、なんかよう喧嘩せんかったなと思ったんですけど、やっぱり裁判になった
し、ね、うん、裁判になってるんだよね、だからね、喧嘩だよね、これね、普通にね、
そりゃそうだよな、
うん、そりゃそうだよ。でもしかし和解したとはいえ、うん、和解したけど、これちょっとなんか分かりにくいね。なんか お互いがさ、これ。ラジオで表現するには難しいよ、これ。
そうそうそうそうそう。ね、佐久間ドロップスを販売することで、じゃあ両社のドロップスに違いはあるのか。
そうだよね。
実はレシピが同じであるため味は変わらないそうです。
そうなんだ。
が、スポニチの記事によると、入っている味の中身が微妙に違うそうで。
そうなんだ。
両社とも8種類の味が入っていて、共通する味は次の6つです。リンゴ、オレンジ、イチゴ、レモン、パイン、ハッカ。
ああ、まあまあまあ、馴染みの。
残り2つが、ね、あ、ハッカはね、どっちも入ってる。
ハッカは確かにまあまあ、ちょっと有名っていう、なんか、イメージあるもんね。
ね。で、赤い缶の佐久間ドロップスは、残り2つがブドウとチョコ。
ああ。でもチョコとかなんか食べたことあるかもよ。なんか俺は、イメージある。
え、ほんと？いや、私食べ、
ない。
私食べたことない。
ない。いや、なんかチョコのね、ドロップスね、なんか覚えあるよ、なんか。ちょっと食べたことあるんだよ、僕。
サクマ式。
そう。
サクマ式ドロップス食べたことが。
そう、僕あるかもしれない。チョコなんか食べた覚えあるもん。だからそれサクマ式なの、そしたら。
ああ。
へえ、そうなんだ。
そうなんだ。緑の缶のサクマドロップスは、スモモとメロンが入っているそうです。
なるほど、
ね。いや、私緑だな。多分緑しか食べたことないな。
そっか。スモモもまああるもんな、イメージは。
ね、でもなんか、その、色でなんとなくそういう味っていうのはわかるけど。
ああ、そうね。
ね、なんかよくわかんないですよね。なんかリンゴってさ、白いのかな黄色いのかな、
あ、どっちなんやろ、赤じゃないのリンゴ。違うかね。
ね、でもさ、イチゴが赤
いもんね。イチゴが赤いもんね。あ、そっか。
そうそうそう。
確かに。
さ、レモンもパインも黄色いじゃないですか。
確かに。
形が違うのかな、
あ、どうな、あ、でもな、覚えてないけど、ね、でもさ、俺、僕のイメージとしては、色で味を区分けてて、形っていろんな形だったけど、僕なんか純不動な気がしたんだよね。
ああ、なんか、どうだろう、なんかボコボコしてるやつと四角いやつと、
あるある、あるあるあるあるあるある。
感じがする。
あるある。ボコボコしたやつあるある。
そうそうそう。あれがパインだったのかな、
いや、わからん。どうなんやろ
う
ね。
そうなんだ。続きをね、行きましょうね。
はいはい、
スポニチなどによると、佐久間製菓の廃業報道を受けて、緑の缶の佐久間製菓の公式サイトまで一時アクセスしづらい状態となったそうですが、同社は佐久間製菓の廃業に関する影響はなく、通常通りキャンディー製造を続けているとコメント。
うん、
また11月9日には、公式ツイッターで社名や商品名が似ているため、お客様に混乱を与えてしまっているかと思いますが、引き続き精進してまいりますので、何卒変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます、と消費者に呼びかけています。
なるほどね。いや、これ知らなかったな、実際。
ねえ、ほんと。いや、でもこれ結局あれでしょ、その、当初の論争で、
うん、
社長一族が勝ったってことでしょ。
最終的にはね、あ、そうか、そうか、そうだよね、その、まあ、裁判で勝った方の、佐久間製菓の方が廃業したってことだよね、だからね。
うんうんうんうん。
ね、まあ、その、実業家か、の方がまあ、勝って、でも確かにそうね、なんなんですかね、やっぱり、実際ドロップスって日常的には食べないもんね。
食べない。
食べない。
子供の時だけだったな。
そう。で、まあ、喉飴とかは食べるけど、そこに佐久間ドロップスは選択肢に入らんもんね。
だって喉飴じゃないもんね。
まあまあそうね、そうやな。喉飴じゃないけどね。そっか。用法も変わってくるのかな、そしたらね。
うん。最近だから、やっぱり、 個包装になってるキャンディーが。
あー、確かに。
ねえ。
確かに。そっか。これだと、カンカンに、直に入ってるからね。
そうそう。開けにくかったりするし、ね。
開けにくいし、まあ、湿気るっていうのももしかしたらあるかもしれないしね。
そうそう。あ、でも私、子供の時に、ホタルの墓を見て、うん、本当にあの、シツコちゃんがやるじゃないですか。
水を入れるやつでしょ。
そうそう、水入れるやつ。
わ、ね、かるよ。
あれやりましたよ。
やった、実際やった。
やった、やった。影響されやすい子供だったら。
そして、結果は
結果、水だった。
そうなんだよ。あれ多分、ね、誰もがやるんよ。で、誰もがやって、そうそう、水やんって結局思うっていうね。
そうそうそう。まあ、水やんってなって。
でもまあ、あれも映画の世界での美味しいなんて言ってるけども、まあ、本当は水なんだろうなっていう、その、なんていうの、こう、そうそうそうそう、切なさ、貧乏さっていうところ。
なんかそう
ね、伝えたかったのかもしれないね。
切なくなりましたよね、本当に。
あれは水だから、どんなにしても。
そうそうそうそう。いや、ガチで残りだけじゃなくって、うん、これ飴も一緒に入れたら甘くなるんやないかと思ったんですけど、全然水でした。
全然。味が溶け出さないというね。
そう、なんかもう残念な気持ちにな
る、ね。悲しくなるよね。実際やってなおさら悲しくなるというね。
そうそうそうそう。
いや、そうですか。まあまあ、じゃあまあ、ドロップスそのものに関しては、まあまだ一応はね、創業者じゃないや、親御さんの方っていうかな、がまあまあ、あるから、まあまだ、まだあるけれどもって感じですけどね。なんかそれを聞き、こう考えると、なんかドロップスもたまには食べたくなってくるなっていう気がしますけどね。
そうですよね。なんか、うん、あ、懐かしいと思って、逆にまだあったんだっていう気持ちにもなりました。
本当そうなんだよ、本当に。ちなみに、くるみさんの中で、発火の立ち位置はどうですか、発火。
発火は、なんか、うん、なんだろう、食べれたらかっこいいみたいな。
いや、そう、僕もなんかね、ドロップスの時の子供の時、発火苦手でね、食べきれなかったんですよ。だから、発火があったらちょっと避けてたみたいな。発火以外のものを食べてた感じだったんですよね。
うんうんうん。
だ結局だからね、発火を食べきった、なんか覚えがないかもしれない、もしかしたら。
あ、本当ですか。いや、なんか、子供の時はキャンディー、ドロップス出して、発火だったら、うん、あー、発火だーって言った時に、なんかこう、いとことか、近所の男の子とかが、発火俺もらうよとか、
マジ？
え、発火好きみたいな、
マ
ジ？すげえかっこいいなと思って。
確かにかっこいい、ちょっと大人な感じしますよね。
そうそうそうそう。
マジか。そんな、まあ、僕、一人っ子だったからね。そういう子、人いなかったんですけどね。そっか。
そうね。そういう印象ですね、発火。でも、今でももしその、ドロップスで発火が出てきたら、自分じゃ食べないだろうなって
思う。わかる。いや、そうなんで、多分食べないと思う。懐かしいんで、一個は、一回口に入れるけど、あ、やっぱちょっとなんかこう、なんだ、さわっとするっていうか、しょわっとするというか。
なんか、ちょっと思ってた味と違うなっていうですね。
そうかもしれない。なんか、まあ、ミントを強くした感じっていうんですかね、今で言うところの。ね。ちょっとね、やっぱそれよっかはまだ全然普通のね、その果物系とか。僕やっぱその、チョコって書いてるけど、なんかコーヒーっていうイメージがあったんですよ。サクマ式ドロップスで食べてたやつが。あ、コーヒー当たったみたいな。そんなイメージなんですけど、多分チョコのことを言ってるのかなって思うんですけどね。
ああ、なるほどね。
そう。全然だから僕の中ではコーヒーという位置づけのやつは全然普通に食べれたんで、よかったんですけどね。
うんうんうんうん、
いやまあ本当にこう、ちょっと皆さんもちょっとこうドロップスね、なんかこう手に取ってみてはいかがでしょうかって話ですよね。
いかがでしょうか。
しかも、来年の1月だからまだ今のところね、製造はしてるっていうこと
ですね。そうそう、買えるってことだよね。
そういうことですよ。だからもう絶滅危惧種になってる、そのサクマ式にしか入ってない、そのなんですか、ブドウと、チョコか。
チョコ、ね、そうそう、ブドウとチョコ。
これはもう廃業前にぜひ皆さん手に取るのはいかがかなというね。
いやマジで、いやちょっとブドウ見てみたいですね。なんかそう、ドロップスの中で紫色っぽいやつって見たことないな、確かに。
まあどうだったんだろうな。でもブドウなんかあった、なんか僕はだから多分コーヒーと思って食べてたから多分食べてるのかもしれないね、ブドウは。きっとね。
いや絶対私緑の缶しか食べたことない。
ああなるほどなるほど。いやいや。まあね、本当になんかそういう感じでね、なんか少しでも皆さんに興味持ってもらえればって感じですよね。
うん。
ねえ。いやいや、まあそんなお話でしたけども。さあ今日はですね、
はい。
一曲目というところで、また例のごとくくるみさんにね、おすすめ楽曲をね、紹介してもらおうと、打って変わって、いこうと思いますが。はい。さあどうされますか今日は。
そう、なんかちょっと風の噂で聞いたんですけど、今日私、実は緑黄色社会さんの曲を紹介しようと思ったんです。
はい。
流したんですよね。
新譜ですか。ちなみにくるみさん今日は、その新譜を持ってこられたということですかね。
そうそうそう。道を行けって曲ですね。
そうそうそう。先々週のちょっと1曲目に流したんですけど、
うん、
まあまあ、 でも、ただ僕何も、なんで、無作為に、無作為にしたあれですけどね。
特に思い出もなく
流してみた。すいません。ちょっと怒られそうですね、ファンにね。思い出もなくとか言ってる。まあ、思い出もあるかないか、実際ないんですけど。くるみさんの方からやっぱこうね、その曲の思いとかぜひちょっと聞きたいじゃないですか、ここはね。改めてね。
そう。いや、私もなんか曲に対する思いとかっていうのは特になかったんですけど。
うん。
でもなんかこう、緑黄色社会さんの曲を、なんか CM とかで聴くと、ついついなんかこう、ダウンロードしちゃうっていうか。
でもほら、くるみさん前もね、ほら、緑黄色社会さん何回か取り上げてらっしゃるじゃないですか。
そう、ね。いや、すごい、ボーカルの春子ちゃんがすごい可愛くて好きで、かっこいいし。
実はね、僕もその、全然取り上げた後だったんですけど、ミュージックステーションで出てたんですよ。はい、
そう。
ちょっとそれたまたま別にその、緑黄色社会さんが出てるからとかじゃなくて、たまたまテレビで見て、うん、僕初めてその、春子さん、見た、ビジュアルで見たんですよ。なかなかちょっとこう、歌い方も、なんか、なんていうの、パワフルというか。
そう。
なんか、かっこいい感じが。
そうなんですよ。で、キーボードのね、子とか、他のその、メンバーも、なんかおしゃれだし、かっこいいし。
わかるな。確かに。
そう。そうなんですよね。もう子供の名前、春子にしたいぐらい、春子ちゃん。
めっちゃ影響受けてる。
そう、超好きなんです。可愛いですよね、春子って名前もね。
いやー、そうなんですよ。だから、歌ってる姿しかわからないんで、普段どんな風なのか全然わからないんですけど、でもすごく、なんか、なんかこう、かっこいいボーカルの方だなと思いましたよ。
だってモデルもしてたんですよ。
そうなの。なんかスタイルいい感じだったもんだって。
そうなの。そうなんですよね。いや、はるこちゃん可愛い。で、今回ちょっと初めて金髪に挑戦してて。
あ、そう。テレビで見たミュージックステージ見た時は金髪でしたよ。あれ普段じゃなかったんだ、いつもは。
そう。初めて金髪にしたんですって。
そうだったの。
ちょっと私も金髪にしたいなと思っちゃいました、
ね。すげえ、めっちゃ影響受けてるね。は、春キストなる、春コストみたいな感じになってますけどね。
そう。で、私、はるこさんみたいな、こう、ね、ロングヘアでさ。
うん。
ストレートの髪だったらよかったのにって思っ
ちゃうぐらい。今からでもチャンスあるじゃないですか。伸びを伸ばせますよ。
好き。あ、ちなみにそう。
は
あ、緑黄色社会さん、今年、紅白歌合戦に出場が決まったんですよ。初めて。
素晴らしいですね。
素晴らしい。
ちょうどね、先ほど僕もね、ちょっとそういう記事見たよ。見ました。初出場の中にね、入ってましたよね。
そう。あ、初なんだと思って、私なんかメラでもうとっくの昔に出てると思ってました。
あ、意外とという感じですかね。
そう、意外と。でも最近ほんと素晴らしいですもん。ドラマの曲も歌っとるし。
あ、なるほどね。
ね、いろんな曲歌ってるから。
これはいいじゃないですか。じゃあ大晦日にね、もう、これはくるみさんとしても見逃せないですね。
いや、もう今年は紅白歌合戦からチャンネル変えさせませんよ。
あ、変えさせませんよ。
受信料も払ってるしな。
誰、いや別に、偉そうに言ってるけど。まあでも払ってない人多いからね。そうですか。ねえ、なんかほら、ちょっとね、何ですか、ほら。ワンピースで、まあ、アドじゃないですけど、歌という名義で出るという、ね、
歌ちゃん
話題になってましたけどね。
ねえ、歌ちゃんも出るんだと思って、
いや、ちょっと。
どうすんのかなと思ってですね、その、歌さんっていうキャラクター自体はほら、声優さんじゃないですか。
あ、そうか、なんか言ってましたね。なんか違う人なんだよね。歌うと、
歌う
の声優とは違う人なんだね。喋るときは。
そう。でもさ、歌うときの MC みたいなのはさ、アドがするんだろうか、どうなるんだろうか。
いやー、なんかそこら辺がまあ、そのなんか、どういう、セッティングというか、どういう、あれでやるのかっていう感じだよね。もっぱら歌うだけなのか。
そうですね。そう。
ああ、なるほど。ほら、もう去年だったか、おととしとかもう忘れたんですけど、グリーンが初めて出るって言って、星屑のエルやったか、ね、
なんかシルエットみたいな感じで出ました
よね。シルエットと、あとね、CG の顔出しみたいな、顔を実際なんかいるような感じだけど、CG だったんですよね、あれね。
へ
え。いや、いかにも本人出てるかもって思っていろいろ調べたら実は違って CG だっただと。いうので、そういう、もう今加工できるから、だからまあ、そういうところも含めてなんかこう、顔を出ししないような感じでやるんじゃないですかね。
なんか本当、ね、業界変わりましたよね。
いやー、すごいよ、だから本当に。もうだからもうびっくりしました、本当に。もうちょっと緑黄色社会の歌流すんですけども、紅白の話しますけど、もう、ラインナップ見たんですけど、もう、五木ひろしさんとか出ないんだね。なんかもう出てなかった。
引退じゃないけど。
大御所はもう、出ないんだね。
ねえ、ほんと、 幸子も出なくなりましたし。
あ、まあ、小林幸子さんも出なくなっても、久しいし。あとね、一つね、ちょっと思ったのはね、これ僕が見た記事の誤植なのか知らないですけど、はい、世界の終わりが赤組に入ってたんですよね。
あ、そうそう、それ思ったんですよ。だって、香りしかいないじゃん、女の人って。
今、も、ま、う、あ、なんかもう、わかんないね。赤組か白組かの概念が。
そうなんですよ。でも、氷、うん、川きよしは赤でも白でもないらしいですよ。
ほら、やっぱりね。もう今、氷川きよしさんは、氷川きよしって、もう本人は言ってないから、キーナって言ってるんだよ、今本人、自分のこと。
そうそう、もうキーナだから。
キーナが、キーがナチュラルのキーナですからね。
うんうんうん、
いや、もうだからもう、まあ今もほらもうこの世の中じゃないですか、もう LGBTQ のね、まあ当たり前になってますから、ね、まあそういうその男だ女だっていうの自体がもうどうなのっていう論争になってるから、
そうですよね。
まあまあまあっていう、まあまあそういう世の中なのかもしれんなという気がしますけどね。うん、いや、
でもちょっと世界の終わりが赤組はちょっと納得いかないです。
僕の中でも、ボーカルの人が、あの、女性だったら赤組っていう認識だったわけよ。ドリカムとか、あとの、生き物がかりとか、うん、ジュリー&マリーとか、ね、このあたりは赤組だ。まあまあ納得と。思ったけど、世界の終わりのあの人ほら、キーボードやったっけ、サオリさんは。
そうそう、キーボード。
で、深瀬さん、男やんって思いながら。
そう。なんで赤組赤かったっけんかな。
そこで赤組なんや。じゃあみんな赤にすれば赤組になるんだよね。よくわかんないですけど、まあ、これはちょっともう、全然余談中の余談なんですけど、まあまあちょっとね。
完全に余談。
まあでもまあ、今年の本当ね、その緑黄色社会も出る、さんも出るっていうことなんで、かなり注目ですね、そしたら今年の紅白はね。うん、
めっちゃ楽しみです
ね。本当に年末に向かってということなんですけど。よしよし、じゃあそういうことで、じゃあその、新譜ね、はい、聞いていただきましょうよ。
はい、緑黄色社会で、紅白おめでとう。
おめでとう。
一応行け。